杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様、東邦大学医療センター大森病院脳神経内科准教授平山武久さんをお招きしております。サロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。
平山先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日は筋萎縮性側索硬化症 ALS ですね、
はい。
まあ、これの初期症状、特にも高齢者での、まあ、初期症状とこのフレイルとの鑑別で、まあ、サルコペニア入ってくると思いますけれども、はい、につきご教示願いますということです。
はい。
まあ、先生、まず先にですけど、このALS ですね、発症年齢としては割に後半と考えてよろしいでしょうか。
あ、はい、そうですね。もともとやはり60代70代ぐらいの発症が多いというふうにされてきております。はい。
高齢者は、まあ、これは昔から頻度としては高いと見てよろしいわけでしょうか。
はい、そうですね。一部家族性で若い方もいらっしゃいますけれども、うん、基本的には高齢の方の方が発症が多いかなと思います。はい。
最近は高齢者が増えていますけど、
はい、
まあ、この ALS の発症に関しては多少パターンは違ってきたことございますか。はい、
そうですね。やっぱり高齢の方が増えて、うん、本当に80代とかでも発症する方がいらっしゃって、
うん、
やっぱりちょっと、まあ、どうしても年齢的な筋力低下とかと、うんうん、なかなか鑑別が難しくてっていう方もいらっしゃるかなと思います。はい。
まさにこのご質問のように高齢者のフレイルとどう鑑別したらいいか。はい、
そうですね。
まあ、これ一つに我々やはりこうメディアなどでこう ALS の進行した例しか見てなくてですね、
はい、
まあ、初期あまりお目にかからないというところがありますので、はい、今日はそのあたり教えていただきたいわけですけど、はい、このご質問にあります初発初期症状ですね、
はい、
このあたりからご解説願いますか。
はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、フレイルと申しますと、まあ、割と全体的な、まあ、筋肉力低下というところが、まあ、多いかなという印象なんですけれども、 ALS の場合は割と局所的に症状が出てくる可能性があるかなと思います。病形がいくつかあるのですけれども、
はい、
まあ、タイプによっては確かに四肢から出るものもあるんですが、うん、まあ、多くはですね、左右差があったりとか、うん、一肢から出るとか、うん、そういったタイプが多いかなというところで、まあ、やっぱり下肢上肢こういったところから出るとか、あとは急症状ですね、舌とか呂舌障害、はい、あとは呼吸筋から出るとか、まあ、そういうタイプもあります。
比較的局所的に発症していて、はい、まあ、左右差があるケースも多いということで、
はい、そうですね。
まあ、これが進行して全体に行くわけでしょうか、それともやはり局所がどんどん進行していくという感じなんでしょうか。
そうですね、比較的その病変として病態としては連続性があったりとかしますので、うん、まあ、絶対ではないんですけれども、まあ、例えば右の上肢から発症したら次にはやっぱ左の上肢に出るケースが多くて、
ほうほう、
まあ、その後にこう、まあ、上の方に進めば呂舌とかあと呼吸筋が来る可能性もありますし、まあ、もし下肢に出るとしたら左の下肢よりも右の下肢に出ることが多いかなと思います。はい、そのようにちょっとこう波及するような形で進むんですね。
なかなか独特なパターンなんですね。
そうですね、近いところでというところで、はい、
やはりフレイルは基本は筋肉が落ちていくわけでしょうか。まあ、こう ALS の場合はやはり脳神経神経方面の病気が、
はい、そうですね、おっしゃられるようにその っぱり首から上の症状っていうのは大変大事かなと思います。あんまりフレイルで例えば舌が萎縮して、まあ、ろれつが回らなくなってきて手足が全然大丈夫っていうケースはあんまり少ないのかなというちょっと印象なんですけれども、 ALS の場合はろれつが回らなくなってきてでも手足は動いて歩けるっていう方もいらっしゃいまして、そういう方はやはり舌の萎縮ですとか繊維塞性収縮とい う、 こう舌のピクつきみたいな筋肉のピクつきみたいなものが大事な所見になってくるというふうに考えます。
独特なそういう所見があるということ
ですね。そうですね、はい。
まあ、実際そのあたりで、まあ、神経ならではというあたりの他の所見、例えば反射とかですね、
はい、
少し教えていただきたいのですけれども、
は
い、
そうですね、 ALS の特徴としましてやはり中枢側の運動神経、上位運動ニューロンという方の兆候と、まあ、末梢側の運動神経、下位運動ニューロンの兆候と、うん、まあ、この2つが変性してしまうという運動神経の病気になりますので、うん、上位運動ニューロンの所見として腱反射が亢進したり、あるいはその病的反射、バビンスキー反射とか昔もしかしたら学生のやられたかもしれないんですけど、はい、そういったものが出たりとか、はい、そういう上位運動ニューロン兆候が出たりしますので、フレイルではそういう点は多分おそらく出ないのかなというところで、はい、
それは大きなポイントですね。
そうだと思います。はい、
まあ、実際先生そういったものを見ながらですけど、はい、やはりこれ経過もだいぶ違う、まあはい、フレイル系はまあゆっくりゆっくり、まあ、着実にいくことが多いと思うんですけど、
はい、
まあ、ALS はもう少し早いと見てよろしいですか。
はい、そうですね、やはり、まあ、約 90% ぐらいの方がやはり、5年以内ぐらいにはかなり進行した状況になってしまうのかなというところで、まあ、その点はちょっとフレイルの結果とはちょっと鑑別の点になるのかなとは思います。うんう
ん、最初の1年ぐらいでかなり進行は目に見えて進むことが多いと考えてよろしいですか。
は
い、
そうですね、基本的には、まあ、少し特徴として遅いタイプもあるんですけれども、うん、基本的には進行は早いと考えていただいていいかなと思います。うんうん、はい、
そうしますと一番最初来た時ちょっと疑わしいなと思った時には、はい、何か筋力の状態をチェックしておいた方が、記録に残しておいた方がいいなというところもあるかと思いますけど、はい、
そうです
ね、これはいかがなんでしょう。
はい、やはり客観的な数値として残す分にはやはり握力とか大事だと思いますし、うんうん、まあ、途中筋力テスト取れる方でしたら大関節の筋力の屈曲伸展の筋力を取っていただく、あるいはピンチ力を測る機械もあるんですけど、まあ、そういうものをお持ちの方はピンチ力とか測っていただくと客観的な数値を残せるかなと思います。うん、はい、ま
あ、専門医でない場合なかなか難しくて
ですね、そうですね
簡単なもので握力系がありますけど、はい、あれはあまり役に立ちませんか。
いや、大変大事だと思います。握力系も、はい、僕らも通常のALS 診療でよく使っておりますので、はい、握力計もぜひ活用していただければと。
まあ、そういったもので何か記録残しておいて、まあ、ちょっと疑わしい場合半年後とかに来ていただいて、
はいはい、ね、まあ、
チェックするというのが一つの手ということですね。
はい、そうですね。
あと先生他の症状なんかでですね、フレイル以外のものでちょっと我々がよく気がつくといいますか、まあ、はい、注意されている手根管症候群ですね、
はい、
これが意外に紛らわしいことがあるということがよく話題になりますが、
はい、
このあたりいかがでしょう。
ありがとうございます。手根管症候群、まあ、最中神経の障害ですけれども、まあ、ALS は結構筋肉がやられやすい筋とやられにくい筋というのがあったりとかしますので、うん、例えば APB 短母子外転筋とあとは長母子屈筋とで見ますと ALS は比較的 APB の方がやられやすいというところがありますので、まあ、スプリットハンドプラスという一応名前がついています。他にもスプリットハンドといって、まあ、第一背側骨幹筋と、まあ、小子外転筋では、まあ、第一背側骨幹筋の方がやりやすいとか、まあ、ちょっと特徴的な筋肉の萎縮だったり筋力低下が出ることがあります。あとちょっと補足なんですけど、手根管症候群は結構しびれとか、うん、感覚の症状が出ることが多いと思いますので、 ALS は運動神経の病気ということで、うんうんうん、感覚の障害がないというのも一つのポイントかなと思います。うん、ALS の場合は
これ手根管は母子球筋が萎縮することが有名です、はい、同じようなものがあるわけでしょうか。
はい、そうですね、母子球には割といろんな筋肉があるとは思うんですけれども、はい、やっぱりそこを痩せることは痩せるかなとは思います、ALS においても。はい、
まあ、このあたりは少し 難しいケース
もそうですね、なかなかちょっと、はい、そうですね、鑑別が難しいケースもあるかなと思います。
実際に先生方、最終的に診断下されるときには、はい、これはどういった手段を用いられていらっしゃいますか。
はい、診断基準的にもですね、ハリキンレンズが大変大事な検査になっておりますので、ご紹介いただいた際にはハリキンレンズを施行しまして、はい、そして下位運動ニューロン障害というところを評価するということになります。
これは早期から異常出てくるものですか。
はい、比較的例えば線維側性収縮という筋肉のピクつきみたいなものですね、こういったものも患者さんがあまり感じられてない部分もハリキンレンズで、出るケースもあります。はい、あとはそうですね、微小なやっぱり神経からこう制御が外れたような脱神経所見というのも、患者さんの筋力低下の訴えがない筋に出ることが多いですね。はい、
こういった手段を用いますとかなり早期から分かるということはあり得るわけでしょうか。
そうですね、診断の、遅れっていうのが、ALS の治療薬の開始の遅れにもつながるということで課題となっているケースもありまして、今は平均だいたい12から14ヶ月ぐらい診断までにかかると言われているんですけれども。
そんなにかかるんですか。
はい、そうなんです。そこが場合によってケースバイケースなんですけれども、早い方でしたらもう半年ぐらいからやっぱりハリキンレンズとかでも診断できる可能性はあるかなとは思います。はい、
じゃあ今日お話ししていただいたあたりの、そういう特別な所見をきちっと見て早期診断に結びつけていきたいというところでございますね。
ありがとうございます。はい、
最後に先生、ALS の最近の何か話題トピックスみたいなものありましたら、少しお聞かせ願いますか。
診断に関しましては診断基準が結構見直しが2020年にありまして、今まではその上位運動ニューロンの方の所見も入るようにしてたんですけれども、結構それだとこう下位運動ニューロンだけがこう出てくるタイプの、方もいらっしゃって、先行してそっちが先に出てくるせいで、診断が遅れてしまうということで、それによって、得意度は高かったんだけど感度がちょっと低いというような診断基準が使われてたんですけれども、下位運動ニューロンだけでも診断できるゴールドコスト分類というもの、が最近は2020年からは出てきまして、診断の感度が上がってきて、得意度は多少下がるんですけれども、早くからやはり ALS を診断していこうということ。ただ日本って割とその治療薬が実は世界の中でも3剤使える治療薬があるんですけれども、割と世界の中でも多いですよね。ドラッグロスっていうのが有名ですけれども、日本の ALS においては実は世界の中では日本が一番使える薬が多いという状況ですので、そういった治験の方も進めて、より、多くのですね、患者さんに薬届けられればいいかなと考えてます。はい、
どうも先生、今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今日のお客様は東邦大学医療センター大森病院脳神経内科准教授平山武久さん、サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。